はい、皆さんこんにちは。税理士の山本です。それではですね、会員制 CD セミナーの6月10日号、今月も政治ニュース、経済ニュース、これを私山本の方で、お話をしていきますので、皆さん一緒に勉強をしていきましょう。それではですね、まず経済ニュースのトップバッターとしてサラリーマン税制についてということで、テキスト12ページのところ、ここのところを見てみてください。このサラリーマン税制なんですけれども、何かと言いますと、我々サラリーマンにとってもうごくごくおなじみの毎月のお給料から税金を転引されるという源泉徴収制度と、そして年末調整、これをまあサラリーマン税制というふうに言っているわけなんですけれども、このサラリーマン税制についてどのようなまず歴史で、できてきたのか、そして今に至っているのかというようなお話と、それともう一つ、サラリーマン税制についての問題点を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。それでは、テキストの12ページのところ、12ページの真ん中あたりのところに、今言ったサラリーマン税制って何ですかという部分が書いてありますので、ここのところ一緒に見ていきたいと思います。それではテキスト12ページの中ほどのところ見てください。サラリーマンが給料から転引されている税金をまず源泉所得税と言います。そして給料からこの源泉所得税を転引する制度を源泉徴収制度と言います。ということで、この源泉徴収制度という言葉、もう非常に重要な言葉ですので、しっかり押さえておいていただきたいと思います。そしてこの源泉徴収制度は実は外国にもあるんですけれども、サラリーマンは年末調整で税金の課税関係を完結させて確定申告をしなくても良いという制度は実は日本だけの制度なんですね。もちろんこの私山本も全ての国の税制を知っているわけではありませんので、絶対日本だけかって言われると、これは正直言うと自信がないんですけれども、少なくとも主要国の中だけでは日本だけの制度であると、こういうことなんですね。外国では、源泉徴収というこの制度そのものはあるんですね。先ほども言ったように、例えばその利息に対する源泉徴収制度とか、報酬に対する源泉徴収制度ということでありますし、もちろん給料に対する源泉徴収制度もあるんですけれども、年末調整は日本だけなんです。ではこの日本だけのこの制度がどのようにできてきたのか、この歴史的な背景というのを続いて見ていきたいと思います。それではテキスト12ページの中ほどから下のところ、ここのところを一緒に見ながら解説をしていきますね。それではこの源泉徴収制度がいつできたかを見ていきましょうということで見ていきますと、日本に近代的な税制が誕生したのは1887年、明治20年のことなんです。それまでは実は土地とか家屋に対して課税する地租税、昔学校で習いましたよね。この地租税とか家屋税というのが税制の中心で、所得税はそれまでは実はなかったんです。この今我々にとっても普通にある、普通に馴染みの所得税というのは、実はこの明治20年1887年に初めてできたわけなんですね。ちなみにこの所得税というのは、最初の頃は高額所得者のみを対象とした、まあ、一種の富裕税のようなものであって、対象となる人も日本中でわずか12万人、最高税率もたったの 3% というふうに、まあ、言ってみればその税制の根幹ではなくって、まあ、刺身の妻のようなね、本当にもう添え物のような、そういうふうな位置づけだったんですね。それともう一つ、これも、昔学校で勉強しましたけれども、当時、選挙権がある人というのは税金をたくさん払っている人だけが選挙権があったというふうに、この所得税を多く納めるっていうことは一種のステータスのようなものでもあったわけなんですね。ですから今のように税金が重いとか、所得税が たくさん払わなきゃいけないとか、そういうふうに不満を言うようなものであるというよりも、むしろステータスのような、そういうような側面もあったというのも、歴史的な、過去の背景として押さえておきたい事実なんですね。それでは源泉徴収制度、源泉徴収制度はまだ当時はなかったです。 所得税ができただけでした。この源泉徴収制度ができたのは1899年、明治32年だったんですね。ですが、この時にはまだお給料というのは源泉徴収の対象ではなくって、利息、預金の利息だけが源泉徴収の対象だったわけなんです。それでは給料が源泉徴収の対象になったのはいつのことかと言いますと、1940年、昭和15年のことなんですね。で、これはなぜできたかと言いますと、当時日中戦争真っ只中だったんですね。この日中戦争の戦費を調達する目的で、まあ、いわば戦時増税というような形で、この給料も源泉徴収の対象に加えられたわけなんです。で、この制度というのは、実はナチスドイツの影響を大きく受けて作られました。ですから、よく源泉徴収制度というのは、このお給料の源泉徴収制度というのは、ヒトラーの税制であると言われることがあります。つまり、当時のナチスドイツの総統であったヒトラーが、まあ、もちろんヒトラーではなくて多分ヒトラーのブレンが作ったんだと思いますが、まあまあヒトラーが作ったのがこのお給料に対する源泉徴収制度であったということで、よくヒトラーの税制なんて言われることがありますので、これもまあ、税金の歴史のうんちくとしてね、押さえておいてほしいようなところでもあります。ということで、このお給料に対する源泉徴収制度というのは、今言ったように戦費を調達するため、この戦費調達のための時限立法であったので、本来の趣旨からすれば、戦争が終わったらやめなければいけないというふうな、まあ、今回のガソリン税のような暫定的な制度というふうにね、趣旨からすると言えるわけだったんですね。そして、ちなみにここにも書いてありますが、制度がスタートした当初は中堅以上のサラリーマンのみが対象で、日本中でも対象者は400万人程度だったんですね。ですが、まあ、この、当時の戦争、太平洋戦争なんかも含めて、戦争が泥沼化するに従って戦費もどんどん調達する必要が出てきましたので、この対象となるサラリーマンの範囲をどんどん拡大していった結果、戦争末期の1944年、昭和19年には、新人サラリーマン以外のほとんどのサラリーマンがもう対象となってきまして、対象者も1200万人を超えるほどになってきたということなんですね。そしてなんですよ。そして、その後、日本は戦争に負けてしまいました。これがテキスト13ページになりますよね。日本は戦争に負けました。本来であれば、もう戦争しないわけだから、いわゆる戦時増税だったので廃止にしなければ、趣旨からすればダメだったんですけれども、ところがここに書いてありますね、大蔵省はせっかく手に入れた確実に税金を払ってもらえるというこのシステム、魔法のようなシステムなんですよね。もう確定申告を待って、そして、納税者個人の納税を待って税金が国庫に入るという、そういう通常の状態ではなくって、勝手にも会社が源泉徴収してくれて、勝手に会社が納めてくれるというこの魔法のようなシステムを手放したくなかったわけなんです。それどころかなんですね。それどころか、このテキスト13ページの4行目重要ですね。それどころか、1947年、昭和22年に確定申告をせずに源泉徴収だけで課税関係が完結する画期的なシステム、この画期的なシステムが世界でも類を見ない年末調整制度を発明してしまったわけなんです。この年末調整制度というのは、後でまた問題点のところでも詳しく述べますけれども、大蔵省から見ると確実に税金を徴収できるシステムなわけなんですね。そしてこの年末調整制度できた当初というのは、ここにも書いてありますけれど、まだサラリーマンに確定申告をする道というのが残されていたんですが、というのはなぜかと言いますと、初期の頃は生命保険料控除とか地震保険料控除、まあ当時は損害保険料控除ですけれども、などは確定申告をしなければ適用できなかったんです。今と違って確定申告が要件だったんですね。ですが、その後今の制度のように年末調整できるようになって、確定申告をするサラリーマンはほとんど いなくなってしまったんです。ですから今この会員制資料を聞いておられる、会員の方の中でサラリーマンの方は結構いると思うんですけれども、そのサラリーマンの会員の方の大半は確定申告をひょっとすると一回もしたことがないっていう方がいるわけなんですね。これはこの年末調整で全ての課税関係が完結することになったからなんですね。ということで、この年末調整制度、もう非常に馴染みのある、非常にも我々にとっては普通の常識的な制度になったわけなんですけれども、この制度の問題点というのを一度皆さんと一緒に見ていってみたいと思います。それではテキスト14ページのところを開けてみてください。ここで問題点が、全部で4つあります。まず一番目の問題点として挙げられているのが、今も言いました、自分でも確定申告をして納税をしなくていいわけなんです。ということは何が起こってくるかというと、税金を払っているという意識が薄くなって、ということで結果的に税金がどう使われているかにも関心が薄くなってくると。これ考えてみてください。一度自分のものになったお金、一度財布の中に入ってきたお金が再び出ていくと、税金として出ていくということになると、当然誰もが嫌ですよね。やっぱり一回お給料もらいました、財布の中に入りました、税金払ってくださいということで税金を払います、一回財布の中に入ったものを再び出す、払うというのはもうものすごく人間嫌なんです。ですが天引きという形で、手取り額という形でお給料として財布の中に入ってくるのであったら、なんとなくこう感覚が薄れていくんですね。人間って本当におバカなものですから、例えば総額が30万円、税金2万円で手取り28万円ということです。時に30万円入ってきて2万円税金で払うとなると嫌なんです。だけど天引きされて手取り額28万円で入ってくるとするならば、そのうちにそんなもんかいなということで、もうその28万円ということに目が移っちゃうんですね。2万円税金を払っていることから目がそれてしまいます。ということで痛みを伴わなくなるので、税金を納めているという意識は本当に希薄になっていくんですね。その結果、先ほども言いました税金の使い方にも関心がなくなります。ということで、非常にここに問題点があるんですね。で、ここにも書いてありますけれども、アメリカでもサラリーマンの源泉徴収制度はありますが、年末調整なんていうものはなくって、最後には自分で申告をして納税をしているわけなんです。ですから先進主要国が源泉徴収を行いながらも年末調整制度という制度を導入しないのは、国民に納税意識を持たせたいからなんですね。日本の大蔵省、今の財務省にはその意識は完全にもなかったわけなんです。というのも、むしろこれはもう私山本の考えですけれども、むしろ国民に政治に関心を持たせず、雇用主である企業を通じて確実に税金を取る方が大事だったと考えているからなんですよね。ということで、これが1番目の問題点です。それでは続いて2番目の問題点。2番目の問題点というのは、本来だったらサラリーマンが年末調整がなければ自分で確定申告をして納税をしなければいけないのに、実はこの作業をやっているのは国税庁、税務署でもないんですね。雇い主であるところの企業にこの面倒な作業を代行させているわけなんです。ですから本来はサラリーマンが手間暇をかけてやるか、もしくは税務署が代わりにやるか、そういうふうにやらなければいけないのを全く何の当事者でもない会社が、会社にその計算をさせて、年末調整をさせて、納税のこの徴収の代行までさせているということで、国はコストをかけずに税金を納めてもらうことができる、税金を徴収することができるというところに、結局企業を、雇い主であるところの企業を外注のように使っていると、これは非常に問題点であるというふうなわけなんですね。続いて3番目の問題点、年末調整をしようとするならば、その人のプライベートなことまで会社に伝えなければいけないんですね。あくまでも会社というのは単なる勤務先にしか過ぎません。その単なる勤務先にしか過ぎない、そして法的には守秘義務も何もない会社に対して、源泉徴収や年末調整をするために家族構成であるとか、 配偶者の勤務先とか収入であるとか、子供の生年月日であるとか、さらには障害を持った家族の有無なんていう、そういう個人情報まで伝えなければいけないわけなんですね。ここにも書いてありますように、もし家父控除を受けようとすれば、自分が未亡人であること、こういったことまでも単なる勤務先でしか過ぎない会社に伝えなければいけないということで、この源泉徴収制度、そして年末調整制度というのは非常に個人のプライバシーを侵害しているという問題点があるわけなんです。そして最後に4番目の問題点、この源泉徴収、毎月税金を天引きされておりますということは、考えてみてくださいね。本来だったら確定申告時期、翌年の3月15日までに申告をして納税をすればいいものを、毎月1年前から毎月コツコツと税金の前払いをさせられているわけなんですね。ということは、本来であればその先払いをした、天引きをされた源泉徴収税額に対して利息をつけてもらわなければおかしいんですよね。自営業者の場合は、このテキストにも書いてありますけれども、7月と11月と3月の3回に分けて納税をするわけです。この7月と11月をまあ予定納税と言っております。そして3月に清算をするというふうなことですから、サラリーマンも毎月天引きされるんじゃなくって、例えば年末調整はもう最悪良しとしたとしても、12月に納めればそこまで天引きされている税金を貯金できるわけなんです。ということは、その分の利息がついてくるわけなんです。ということで、本来得られるはずの金利収入を国税当局に奪われているというような問題点があるわけなんですね。というふうに、ここまでで4つの問題点を指摘してきました。この源泉徴収制度と年末調整制度、サラリーマンの人にとってはあまりにも当たり前で常識になっているので、疑うことを我々なくしてますけれども、実はこれは日本だけの極めて特殊な制度であるということをまず押さえていただきたいです。そしてこの極めて特殊な制度、いろいろな問題点、今私は4つの問題点を指摘しましたけれども、いろいろな問題点があると。だから世界の主要な国々はこの年末調整制度を採用していないという事実も、皆さんにしっかりと知っていただきたいというふうに考えております。それではこの、サラリーマン税制についての、講義を終わりにします。